メガビッグのやつ見た？
メガビッグのやつ見ましたよ。
ちゃんと見た？
ちゃんと見たんじゃないかな。その、どういう、ちょっと黙るか。いやー、難しいね。
そんなことないよ。
大丈夫、どのぐらい視聴者が置いといて喋っていいかをね、すごい迷って。
いやいや、全然知ってる分全部喋ってもらっていい。
あ、そうですか？
うん。
その、ですからね、じゃあ僕が説明を今任されたんで説明しますと、はいはい、メガビッグっていうスポーツくじがありまして、これ俺説明するで合ってるかな？俺、結構あやふやかも、そちらが調べてきてるとしたら。
じゃあ俺が喋るわ。
喋ってみるか。スポーツくじっていうのがあって、まあ、簡単な話、ウィンセブン、また違うくじ出してましたけど、なんだろう、その場合、その、今回のビッグ、なんだっけ、ビッグくじ？なんだっけ、
メガビッグね。
メガビッグは、12試合の、はい、サッカー？
サッカーだね。
サッカーか。サッカーの試合の、12試合全部の、勝ちを当てなきゃいけないっていうね。
はいはい。
あれって2分の1ですか、1試合。
いや、厳密に言うと、勝ちを当てるんじゃなくて、
うん、
その試合の合計得点が1か2か3か4以上かを当てるんだよね。
あ、そうなんだ。勝ちとかじゃないんだね。
そうそうそう。だから、はいはい、そのくじを持ってる人は、点入れ、点入れっていう応援の仕方になる。
へぇー。
勝て負けじゃなくて。
はいはい。それじゃあ、6、7、8までも一応選択肢はあるんだよね。サッカーでそんなに
選択肢はないね。4点以上という選択肢に入る。
ああ、なるほど。まあ確率で分けられてるんですね。
そうそう。ざっくりそれが4分の1らしい。1点未満、2点、3点、4点以上で、まあざっくり4分の1。
はいはい、まあそういうメガビッグっていうのがあるんですけど、まあそこまではいいと。ただの面白いコンテンツなんですけど、うん、今回台風が来て、12試合中4試合がなくなったんですよね。
うん。
で、それによって、どうなるかっていうと、このメガビッグにおいては、4試合当たったことになるんですよね、予想が。だから、8試合になって、これが、元々の確率が1600万分の1とか？
あ、そうそうそう。すごいね。よく調べてるね。
そう、ぐらいなんですけど、6万分の1ぐらいまで下がるんですよね。
その通り。
これはすごくて、さらに、なんだっけ、40億円ぐらいキャリーオーバーがあって、
はいはい、そうです。60億ぐらいキャリーオーバーが溜まってて、
そう、この2要素を掛け合わせると、いわゆる還元率ってね、その100円投じたら、いろんな確率によっていくら返ってくるか大体っていうね、
うん、
普通 100% 超えないですよ、ギャンブルなんていうのはね。
そう、宝くじなんて普通 40% ぐらいで調整されてるもんで、
はいはいはい、それが今回はその2つの要素のおかげで 160% ぐらい、
はい、170ぐらい、結果として最終的に、
はいはい、100円かけたら170円で返ってくる可能性が高いですよ、というか170円ぐらいで返ってきますよっていうね。
そうそう、
確率だけで言うとっていうところがあったところまででいいですかね、一旦ね。
はい、ありがとうございます。
いやー、すごいことですよこれは。
で、まあそれに気づいた人は自分の前座、一番有名な人で言うと造船太郎っていう人が目立ってて、う
ん、
はいはい、
そう、その人のニュースを見たんですよ俺。
うん、7300万円をこう腕時計とかも売ってかき集めた結果、
そう、マジの総資産、
そう、そしたら2億2000万になったっていうやつなんですけど、
めっちゃさらっと結果出た、ね、
でしかもこの2億2000は上振れしてる、ちゃんと
上振れ、
そのだから 1.7 倍ぐらい返ってくるってさっき言ってたじゃん、 170% だから、
はいはいはい、
全然それより上いってる、だから普通に運も良かった。
確かに確かに。本来なら1億円ぐらいだもんね、その還元率で言うとね。
ああ、そうそうそう。1億ぐらいになれば、まあ、期待通りって感じだけど。
そう。だから、なんかこういうのってさ、うん、まあ、そうは言いますけどって思っちゃうけどさ、
うん、
ちゃんと7000万円かけたら、その、上振れの感じもさ、
はい。
多分、当たり確率が、まあ、1.7 だとして、まあ、3ぐらいになったね。3倍。
はいはい。ああ、そうそうそう。
そう。これでもなんかパチンコのその上下と同じじゃん。その、お金3000負ける日もあれば8万円勝つ日もあるみたいな、その世界じゃん。
うんうん。
だから、7000万円かければそんな、ね、ことになれるんだっていうね。
ああ、そう。で、これ、まあ当然、なんていうの、ギャンブルで、戻りがいいってことは、いっぱいかければかけるほど、まあ勝つ安定性が増えるんだけど、
そうだね。100円だけかけてもゼロになる可能性ももちろんありますから。
あるある。全然外れもある。だからこれを俺らぐらいの資本感で考えたときに、
うん、
計算したんですけど、50万円分ぐらい買ってたら、
うん、
2% で3000万になるっていう状態。だからこれもめっちゃ割はいいんですよね。
そうだね。その、今の話っていうのはさ、
うん。
トリビアの泉でいうさ、あの、はい、トリビアの種、
うん、
で、これって何人ぐらいの人に、あの、アンケート取ればいいですかね。これは1000人ぐらいにアンケート取れば確かな、データと言えるでしょう。みたいなことを50万円かけるっていうのは。
かける。あ、でもまあ、うん、まあ、統計学というか普通に計算で出る。
はあ、はは
あ、で、計算すると、俺らがあの時にかけれたとして、まあ、俺らが知ったのってもう締め切った後だったじゃん。
そうだね。
けどもしその前に気づいてたとして、例えば50万円かけたら 2% で3000万円が当たるという世界線があったんだけど。
むずいその話。
むずい？
50万円かけたら、まあ、うん、大体の確率で80万ぐらいになるよね、今回のやつでは。
いや、そういうわけではないです。
へぇ？
あの、期待値としては 1.7 倍なんだけど、
はいはい。
それは、その全部鳴らした時に 1.7 倍になるけど、普通に100万ぐらいかけただけじゃ、ほとんどの人は負ける。
なるほど。今やっと理解しました。その、メガビックの一番大切なルールを多分言ってなくて、
はい。
これって1等しかお金もらえない？
1等、2等、3等があって、1等以外ももちろん本来金額がすごいんだけど、
は
い
は
い、
うん。
今回結果として1等が普段じゃありえないぐらい当たった結果、
はいはいはい、
1等の懸賞金に他のところが割り当てられて1等以下は全部300円の当選金になってる。
へえ、じゃあ本来はありえないけど、
そう、ま、1等以外はまあ貸す。
いつもだったら1等が1億、2等が1000万、3等が100万みたいな感じなのかな。
あ、そうそう、そんな感じ。
あ、それがもう1等に集約されたんだ。
そう、だからもう
インフレだ。
1等が、まあ、めっちゃ当たりやすくはあるんだけど、
はいはいはい、
普通に1等が当たんなきゃ当たんないで損するっていう状態だったの。
そうかそうか、なるほど。もう、だから50万投じても1等が当たんなきゃ意味ないっていう話か、今のは。
ああ、そうそうそうそう。
もう3等を500個当てようが全然追いつけないっていうね、今回の金額だったら。ああ、なるほど。ああ、ようやく理解できた。なるほどなるほどなるほど。だからその期待値って面白いですよね。
いや、そう。だから最初に言った造船太郎氏も7300万かけたけど、普通に、10% ぐらいの確率では負けてた。
いやー、怖。そうかそうか、なるほどね。
そうってなった時に俺らってさ、今俺が、家族とか友達に言ったのは、
うん、
いやこれ気づいてたらっていうのを言ったんだけど、うん、気づいてたら買うでしかしみたいな言ってたけど、
はいはい、
本当に買えてたのかなっていう。その
いやー、そうですね。なんかその還元率 160%70%、
うん、
っていうのを記事で見た時に、いや、すごい説得力はあったよ。そう、キャリーオーバーとか、
うん、
台風で12試合中4試合潰れて、
うん、
で、1600万分の1が6万分の1。あったけど、やっぱりちょっと都市伝説っぽく見えちゃって、
はいはいは
い、いざ自分の資金かけれるかって言われると、どうだって、俺も見たよ。みずほ銀行で、
ね。あ、ほんと？あ、いいね、いいね、いいね。
でも終わってましたよ、もちろんね。
いや、そうなんですよね。うん、
終わってたけど、いやー、どうだろうって。っていう、それこそ、
うん、
例えば造船太郎さんが、まあ多分他にもいらっしゃったでしょうね。
はいはい、います。
今回目をつけて。だけど多分一番すごいのが、ユーチュラにも乗ってたから、造船太郎さん。
ユーチュラ好きすぎるって、その、ユーチュラに乗ってたおっさん、その工事園乗ってたから、みたいな情報のソースとして言わないって。しかも、あれ、2個、あんま比較的指摘されてないけど、2個結構リスクがあって、
うん。
一つ目は、1等当たったら3000万、まあ、実際2700万なんですけど、
はいはい、
この2700万っていうのは結果が出てるから2700万って言えてるけど、
うん、
実際締め切るまで2700万かどうかは分かんないんですよね。
へえ。
その1等が当たった数でキャリーオーバー分を割り算するから、
はいはいはい、
もし1等当たりがめっちゃ出たら1等の価値が下がるんですよ、
うんうんうん、
だからなんていうの、もしあまりにもみんながかけすぎたら一等当たる確率としては変わんないのに、一等賞金が3000万じゃなくて500万の可能性もあるっていう。
はいはい。それって元の当たったらの金額が3000万ってこと？
元々はかけられた金額を一等当たった人で山分けしよう。
はあ、はあははあ、
だから今回はめっちゃキャリーオーバーしてるから一等当たった時の返りがめっちゃでかいっていう状態が1段階目。
なるほど、そっか。例えばまあ第57回メガビッグがあったとして、
うん、
全部で3000万の売り上げがありましたとするでしょ、はいはい、そしたら1等当たった人が2人だったら、まあ一旦余計な計算省いて1500万円ずつの金額になるってこと、
はい、
まあもうちょっと引かれるだろうけど、
うん、
っていう感じなんだ。
そうそうそう、
カジノだね、めっちゃギャンブルだね。
うん、だからそれ1等金当たった時の金額はもう締め切るまで分かんないみたいな状態。
はいはいはいはい、
だからその本当に全財産かけてもその後でみんながわーって寄ってきたら、その一等当たったら3000万だと思ったからかけたのに200万になっちゃったっていうのがまあありえた。
そうか、そこが一番のギャンブルか。
そうで、もう一個あったリスクが、その本当にランダムにくじは買えるのかっていう。あれメガビッグって自分で買いたい買い目を選べないんですよ、
う
ん、
ほうほう、
買ったら勝手にランダムで14244101122444、はい、あなたのくじウィーンって出てくる。
そうなん、それめちゃくちゃ目から鱗なんだけど。
なんか結構サッカー系はこれ多いらしい、マジランダム。
ああ、え、じゃあさ、
うん、
もうあ宝くじのさ、
はい、
なんかダーツ盤が一斉に回って、じゃ あ、はいはい、偉い人をスイッチ押してください、ダーツダダダダダみたいな感じで決まるでしょ、うん、そのダーツ一個一個がただサッカーの試合になってるだけみたいな。
ああそうだね、だからダーツだったら逆にダーツがランダムすぎるから自分で数字決めてもいいけど、サッカーに関してはある程度予想ができちゃうから。
そうそうそうそう
そうそう、こっちをランダムにするっていう。サッカーはもう意図が入ってるから。
あ、そう、じゃあウィンセブンとはまた違うね。
あ、ウィンセブン自分でできるんだ。
わかんないけど俺は絶対そうだと思ってる。
あ、じゃあそうかもしれない。ということで、
そうなんだ、
だからランダムに出るとは言ってるんだが、
うん、
そのあくまでそのプログラムのシステムの話だから、
はいはいはい、
なんかランダムとは言い張ってるけど、なんかよくプログラムであるバグみたいなもんで、
うん、
これ0時0分にそのメラ使ったらダメージ絶対15ぴったりじゃんみたいなあるんですよ。これめっちゃプログラムあるあるで、
は
あ
は
あ、その乱数みたいな、ランダムみたいな口ぶりしてるけど、うん、結局今の時刻から計算してるだけだから、これ疑似乱数じゃんみたいな。
うん、うん、なるほどね。
だから今回ももしその罠にはまってたら、その8000万分買っても実は10通りしか買えてない可能性がなくはないよねっていう。
はいはい、もうこれは分かんないけどね。
あ、そうそう、内部の話だけど、その内部のプログラムがお粗末だったら、ランダムに、はいはい、ランダムに変えてたらいいんだけど、変に偏りがあったらまずいよねとかっていうリスクがあったんで、
あ、
利口な人でも結構避けてたりしたんですけど、結局突っ込んだ人が買ってたりするんで、は
いはい、そうだよね。だってまあメガビッグって多分そんな新しすぎるものでもないだろうけどさ、
うん、
そのなんだろう、いっぱい買って稼ぐっていうものではないじゃん、もちろん本来はさ。
いや、そうそうそうそう、本来は3000分買って楽しむやつだから。
そうそう、だから今回は初めてだから、マジで検証した人とかいないんだろうね。
いや、そうだね、今回初めてみんな慌てる感じ、マジで大丈夫なんかなっていう、
はいはいはいはい。いや、まあ度胸勝ちですよねこれはね。そこら辺、まあちょうどいい買ったんかな。だって本当に何も知らない人はもちろん何も知らなかったんでしょ、うん、でもなんだろう、度胸がない人はそこも考えちゃうでしょ。
はいはい、そうだね、考えすぎるとリスクがあるなみたいな。
うん、
カブトです。
変えたかな、高橋です。
いや、これ考えちゃうね、結構寝る前とかに、俺は変えたんだろうかって。
どうせ中途半端に10万円分ぐらい買ってましたよ。
確かに。で1万4000円とか返ってきて、
はいはい、
なんか誰にも言わずにこっそり墓まで持ってきそう。
1万4000円ぐらい当たることは可能なんだっけ。
平気で当たる、多分
平気で、
3分の1ぐらいは返ってくる、適当に買っても。
へえ、なんで3等までしかないんでしょ。
あれ4等5等とかも確かあるよ。
あるんだ、はあ、なるほど、ね、
あって、でそれもさっき高橋が言った通り4試合が実質除外されてるからめっちゃ当たりやすい。
はいはい、でも金額もその分低い
と。あ、そうそう、金額がちっちゃくなってるっていう、
はいはいはい、でもキャリーオーバーの恩恵が3等4等5等にも来てるんだ。
いや、どうなんだろう、来てないかも。一等に全部集約してるかも。
はいはいはい。だからもう本当一等芸なのかな。まあちょっとね、まあこれ以上はやめときますけど、本当に貧乏になってくばかりなので。
確かにやっちゃう。
本当俺らは時間を使ってるだけですよ今回の事象において。
いや確かにね、そう俺結構調べたり自分で電卓叩いてさ、はいはい、その4通りかける16だから 4×4×4×4×4×4×4×って関数電卓持ってないからさ、はいはい、4× を何回もやったりしてた。
え、造船さんはじゃあ常にメガビックをやってた人なんかな。
うーん、
なんかそういう噂を聞きつけたのかな。あ、
その
それが台風が来るっていうのでなんかピンときたりしたのかな。
あ、まあそうかもね。投資掲示板ではちょっと話題になってたらしい。
あ、なるほどね。いや、そう、今後のね、なんか対策ができたらなと思って、
ね、いやーね、
すれ立てるか
すれ立てするか。
あーばらや
204号室 R。当ポッドキャストではバイヤー高橋と兜が生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
バイヤー高橋と言います。
よろしくお願いします。
常禅寺ストリートジャズフェスティバル広報大使のバイヤー高橋です。
どうも、たこ焼きばっかり食べている兜です。
あら、言わない方がいいよ。
なんで？
いやー、受けちゃうよこの並びだったら。
受けないよ、どんどんたこ焼き大使あげようかなって思ってくださるはずですよ。
ないから宮城にたこ焼き。
あ、ないんだ、意外だな。
ないないない。まあ兜が受けるようにね、もう一人大使連れてきてあげますけど、こういう場合こう三段落ちにしてあげますけどね、はいはい、兜の部分を。
してくれるの？
いやー、するとかしないとかの話をしたかったわけじゃないから、これで終わり。
あ、そうですか。
このポッドキャストが上がる頃がちょうどジャズフェス真っ只中ですよ。
あ、そうか。じゃあ告知としてはちょっと遅いんだ。
マジで遅い。マジで遅いね。まあ、一応告知しますけど、7日土曜と8日日曜に
終わってるって。
常禅寺ストリートジャズフェスティバル、ぜひ、本当にね、街中がステージですので、ぜひ音楽浴びてきてくださいということで。
ポッドキャスト更新されて即聞いた人でも遅れてるもんね。
そうだね、どうにか移動中、日曜日の移動中聞いてね、厳しさを返してほしいですけど、
はいはい、
宮城の人限定で。というわけで、まあ、この収録時、
はい、
水曜日なんですけども、この時はまだ事前広報期間なんですね。
うん、
なんでまあ広報大使として一応その何ができるかなって考えて、まあ数少ないつながりでラジオを呼んでもらって不慣れながら告知とかしてるんです今ね。
はいはい、いやいいですね。
で考えたんです、その今回本当に嬉しくてね、広報大使になれたって
。いや嬉しそう。
そしたら俺はいつまで広報大使名乗っていいんだろうなって思ったんですよ。
はい、
これいつまでなんですか。
あ、そっか、イベント終わったらってこと。
そうそう、もう終わったら終わり、返上。
なんかたすきみたいなものはもらってる？
もらってない、もらってない、もらってないけど、俺がいつも告知の時にあの普通のグッズのバッジをね、うん、胸元につけてるおかげで、そのバッジが広報大使のバッジという箔がつき始めて、
はいはい、
グッズの価値が今ちょっと上がってます。
あ、はい、あ、なるほどね。広報大使に君もなれるみたいなグッズになりかけてるんだ。
そうそうそうそうそうそう。まあ、特にないですので、うん、返上式みたいなのもちろんないですよ、
は
い、
いやー、
いつまで名乗っていい、
少なくとも
声上げてるな。
少なくとも
あ、
イベント終わって打ち上げするまではいいよな。
あ、
どんだけ少なくとも。
はいはいはい、
うん、
いいね、杉村太蔵みたいな声の上げ方だったね。少なくとも、
で次のステップが、
うん、
もうこれ耐えたら結構いけちゃうね、しれっと耐え、来年まで行っていいんじゃない。
それはでも終わってんじゃんって言われない。
あ、なんか活動はすると。
いや、そう、そこが今回ちょっと話したいところで、
はい、
本来はまあ正直、カブトにはそう言われると思ったんだけど、いや、終わったら終わりだよって。
はいはいはい。
言われると思ったんですけど、カブトくんもちょっと、うちのチームの一員でいてくれてるようでね。
確かに、杉村が出てしまった。
うん。杉村で渋ってくれてましたけど、
うん、
無様にね。
少なくともって言ってたけど。
まあね、ややこしい点がちょっと二つあって、
はい。
一個は、まあちょっとこれはまだ予定なんだけど、常禅寺ジャズフェス RTA っていうのね、当日、うん、あのリアルタイムアタックでジャズフェスを巡るっていうのをやるんですけど、これをまあ動画も撮るんですね。
変だよ、はい。
で、まあ、変なのは一旦ね、置いときますけど、まあ、これの動画を出す予定なんです、ね、何事もなければね。
うん。
で、まあ、これがメインなんです、オファーがあったね。
あ、なるほど。動画制作が、まあ、ある意味メインなんだ。
そう。だから、イベントが終わるが、ゴールじゃないんですよ、最初にいただいた話では。
ああ、なるほどね。
これのおかげで今、ゴールがぼやけてんのよ。
確かに。こっちの投稿次第ってこと？
そうそうそう。で、あげてもさ、
うん、
見られるのが目的だから、
うん、
それとあげたのがゴールかってやれるとそうでもないっていうね。
ああ、確かにね。そうか。動画あげたのが広報大使スタートとも取れるね、なんなら。
あ、そうそうそう、そうなんです。それの告知がまたラジオに出てできるからね。
はいはい、広報だもんね。
そうそうそう。あ、確かにそれいいね。それでまたちょっと呼びかけようかな。
あ、そうだね。
うん、またジャズフェスにもプレスリリース出してもらって、
うん、
でなんなら上げる時期も別に決まってなくて、もう一段階。
あ、そうなんだ。
そうで、これね、本当に一番強い提案ですけど、あのホヤッホー再戦法ですよ。
はいはい、当てた。
1年後のジャズフェスの前に出すっていう、ね、
あれ失敗だって。
そうなの？一番いいじゃん、その今まで出してない大量の素材をね、うん、一番必要な次の年のホヤッホー祭の広報に使えるっていうね。
だから360日後に動画公開したやつでしょ。
いや、そうそう、全員髪型違いましたよ。
あれ失敗。
あ、失敗ですか。
あれ失敗です。遅すぎ。
いや、でも一応提案としては出してみようと思ったんですよ、1個。
はいはい、まあそうだよね。まあ確かに、
そう、そうなるとつながるのよ、まあ、次に、次回
に、ね、あ、確かにね、出しちゃったんだから次回も広報大使させようかという気にもなりそう
かもしれない、
うん。
で、まあ、これが1個目で、で2個目のややこしい点、
うん、
まあ、僕常禅寺ジャズフェス広報大使なんですけど、初代広報大使なんですね。
え、ああそうか、なるほど、なるほど。
そう、今年から初めてできたんで広報大使ってね、
うん、
初代なんて一生言えるじゃない。
いや確かに、マジでフレンドパーク出ても言えるよ。
ああそうそうそうそうそう、うん、その歴史上的のね、
そうそうそうそう、
肩書きとして。だからで、それもあるしさ、この初代がゆえにさ、これ2代目とかだったら、
うん、
去年の人がいて俺だから俺も多分1年だなって思うけど、初代だからこう期間言われてないんですよ。
はい。
だからこれが家の契約更新だったら2年の可能性あるわけですよ。
家の契約更新だったらね。
だったらね。
だったらね。
でも可能性あるでしょ、家の契約
更新。家の契約更新ではないよね。2年更新かもしれないけどさ。
家の契約更新の親戚みたいのの可能性ありますよ。
ああ、まあまあ、契約の仕方としてね、構造がね。
白子のりの伊藤四郎だったら四半世紀の可能性もありますよ。
あ、いやいや、あれはそうだけど。あれは伊藤聖子が四半世紀じゃないでしょ。
伊藤聖子じゃないよ。好きすぎて伊藤四郎よ、勝手に伊藤聖子にしないでよ。
追いぼれすぎて。
あれそうですよ、あの俺らさ、今まで白子のりが四半世紀活躍してると思ったでしょ。
いや、そうでしょ。
あれ違ったのよ、その白子のりのキャラを伊藤四郎が四半世紀以上やってるって話だった、調べたら。
じゃあ、あの伊藤四郎のコマーシャルは自分をコマーシャルしてるってこと。
そうなんじゃない。
私が関わって25年っていうのを言いたいってこと。
あ、そうそうそうそうそうそう。
すごいな、まだまだ売れるで。
白子のりはだから2半世紀ぐらいです、わかんないけど。
まあ、まあ2半世紀というか半世紀ね。
そう、25年ですね、四半世紀って、うん、25年の可能性もある。
はい、
ということで、まあこれはまだ正直真相は闇の中なんですけど、
うん、
まあ広報大使として活動なんだ、事前に広報できるのはあと2日ぐらいですよ、今日が水曜で木金ってね。
ああそうか。
で一応その金曜日にも1個ラジオが入ってるんですけど、広報のためのね、はいはい。なんかそのラジオとか以外に広報大使として他に何かできただろうかっていうのは今もう思ってるんですよね。
ああ、なるほど。
なんかありますかっていう。
ポスターとか、
ま、今なら間に合うし、なんなら。
ポスター吸ったら。
ポスター？
うん。
俺の？
ジャズフェスの？
それは吸ってあるでしょ、知らんけど。
じゃあ。
まあなんか紙媒体っていう意見出ましたね。
そうそうそう、チラシポスティングとかしてさ。
はいはいはい。個人で
個人で
助けかけて
入れていいのかどうか分かんないポストにポスティングするとか。
はいはいはい、なるほど。まあでも今のところラジオって媒体と、うん、お声掛けないけどまだテレビっていう媒体があって、
はいはい、メディアね、
それの紙というかポスティング媒体か。
うん、
まあで確かにこれってその大体は本部がやるじゃない。
はい。ああ、そうだね、そういうのは。
そう、そこがやらない部分を広報大使がやるとしたら、本当に何ができるんだろうなと思って。
うん。
まあ、それで言うと、まあ、一個はね、ポスティングってお金かかるじゃないですか。
はい、もちろん。
もうお金は使いたくないんですよ。
ああ、そうか、そうか。
もうすでに使ってて、実はね。
はい。
まあ、一個は、RTA のためにタイマー買ったと。
うん。
これがだいたい1万5千円ぐらいですよ、全部で。
はいはい、あ、かかってるね。
そう。で、それプラス僕まだ実はお金使ってまして、萌えさん の、
はい、
ニュージーランドライブのクラウドファンディングやってるでしょ。
ああ、してるね、萌えさん。
あれのスタートの時に生配信したんですよ、萌えさんがね。
はいはい。
で、あれなんかすごくて、クラウドファンディングのね、なんか、今何パーかっていうバーがね、生配信に出てんの。
へえ、いいね、いい配信。
なんかプラグインをするとできるらしいんだけど、
うん、
で、何パーとかもあるし、で、クラウド、ファンディングした人、どっち？クラウドした人？ファンディングした人、
ファンディングした人。
ファンディングした人。
どっちかというと。
ファンディングした人のメッセージがチャーって画面に出るんですよ。
え？あ、すごいプラグインだ。
そうそう、そういうちゃんとした生配信やってて、で、僕は1万円支援したんですよ。
はいはい。
この生配信中にね、やっぱ大使の先輩にジャズフェスの、なんか、宣伝をしてほしかったからね。
ああ、なるほど、そうか。萌えさんは大使いっぱいやってるから。
そうそうそう。で、宣伝してくれたんで、まあ1万円使って。もう2万5000円使ってるんですよ、僕。大使になってからというもの。
すごいね。もらうどころか払ってるんだ。
いや、そうそう、そうなんですよ。多分、間違ってんだろうなと思いながらね、やり方。
じゃあそうか。ポスティングはじゃあダメだね。お金かかるから。
ただのもんよ、ただのもん。
なんだ、ただって。
まあ、だって X に動画も出したりしてるし、うん、もう一個今思いついたのは、ラジオの、例えば今日だと TBC ラジオに出たんですけど、
うん、
行く道中ちゃんとジャズフェスのシャツ着て歩いてました。
ああ、なるほど。
そうで、こんな事前にシャツ着て歩いてる人ってそんな多くないですから、
うん、
そういう意味ではもう早めにグッズの宣伝をしながら歩いてるわけですよ。
はいはい、確かに。ですからもう道のりも長いわけですから。
長いですね、うん、これやったよ。なんかないですか、他おすすめの広報。
広報、まあ、だから 声出してこうっていうのはあるね。
声出してこう、
声、
はいはい、
やっぱ声で宣伝してく。その街歩いてたら独り言言ってるぶつくさおじさんいるじゃん。
はいはいはい。
でそういうのって結構耳傾けたくなるでしょ、何言ってるか。
まあ悪評広まる方でじゃないそれ。
まあだからそこはどうにかだよな。そこはちょっと考えてこう。
いや止められないって一回広まったら。
ジャズフェスジャズフェスみたいな。そのジャズが、ここの公園にジャズがあったらいいと思うんだよなみたいな。その
好きすぎてね。
好きすぎて。
はいはいはいはい。まあ、
でもその後、ね、そのバランス取るためにいいことも言う。でも子供の声ってのは騒音じゃないよな、みたいな。そういうのも言うことでバランス取る。
いえ、そう、怖いから入ってからのいいのってね、逆に怖く見えますよ。
あ、そうですか。
うん。悪い方の子供に聞こえます。合理的な方に。
じゃあ難しい。あと2日で。
いや、そうなんですよね。まあまあまあ。まあとりあえず僕はラジオね。
うん、
結局 TBC ラジオ今日出ましたけど、金曜はデート FM に出るんで、一応ラジオ局は制覇したんですよ、はい、宮城のね。
はいはい。
宮城には2局しかないですから、うん、でなんか今日喋ってて思ったんだけど、まあアナウンサーの人と喋ったんです、大久保さんっていうね。
はい、大久保さん。
大久保さん聞いてますか。でもなんかポッドキャスト聞くのが趣味らしいから、ありえます今回は。ボケじゃなくて
言わなきゃよかった。高橋が盛り上がると俺はだんまり大久保さんに。
バランスがね取れてないんですけど、仙台、まあ、宮城の人なんですけどね。
はい、
確かなんですけど、なんかね、宮城にずっといた人ほど常禅寺ジャズフェスの広報大使っていうものに対して違和感を抱いてる。
ああ本来いない役割だから。
そうそうそうそう。まあ俺は言うてさ、そこまで長いこと常禅寺ジャズフェスにかかってたわけじゃないから、はい、
うん、
あ、広報大使ね、あ、今回始めたのね、はいはいはい、頑張りますって感じじゃん。
うん、いやそうだね。俺もその感覚だな。
そう。でも今回オファーを受けた時も、え、そんなありましたっけ、え、みたいな感じで。
へえ、動揺するほど。
そう、だから今までなかったものができたっていうトピックスなんですよ。どっちかというと、俺がなったというよりもね。うん、だから見出しが出るとしても、今年から初広報大使というものが新設、みたいな感じ。
はいはい。ああ、なるほどね。それで十分見出しになるような。
そうそうそう。で、わ、へえ、と思って。まあ、僕はそんなことつゆ知らず、TBC で、うん、ションベン行った時の時間計って TBC ションベン RTA に挑戦してますけど。
ションベンって言うな。
ションベン、じゃあ尿、 TBC 尿 RTA。
おしっこ
TBC しっこな、略しちゃうか、 TV 執行 RBA。
TV 執行って言いそうだな。
でしょ？
ダメだ、追いつかなかった。
まあ、TV ションベンでもいいですけど。ま
あ、いいけど。本当はいいけど。
いや、今日はあなた、軸ないですよ。俺が言ったことの逆言ってるだけで。
本当はいいんだけど。
ねえ、まあ、TBC ションベン RTA、今回1分24秒でしたね。
ああ、それね、どこからどこまでで、そのルールが、レギュレーションがないと。
ドアトゥードアよ、もちろん。
え、だって、そのトイレのドアから、インからアウトまで。
そう、手洗ってまで。ちょっと手をね、しっかり洗いすぎたのが悔やまれましたね。
うん、いい、そこは必要十分条件ですから。
いやいや、ちょっとね、綺麗に洗いすぎましたけど、ね。
いいえ、いいことだから。
ちょっと、チラッと出た大久保さんの話していいですか。
ああ、何？大久保さん、ちょっと俺あまり素性まで知りませんけど。
まあ、宮城以外の方は知らないと思いますけど、午前中の生放送番組の昼までウォッチンっていうのがあって、
うん、
まあ、皆さんのいろんな地域であると思うんです。午前中やってる生放送番組って。
ああ、あります、あります。想像できる。
青森でピンとこなかったけど、あんのかな？
わかんない。でもなんかあるよね。そういうわけ。
あると思う。そう。で、まあ、曜日ごとに MC 陣が6人ぐらいいるんですけど、その中の最推しなんですよ、大久保さんが。
高橋が推してる。
そう、俺の中で最推し。
へえ。
その、元 AKB の佐藤あかりさんとかもいるんだけど、
うんうん、
その人を抑えての最推しなんですよ。
抑えるね。
3時の母です、アナウンサーで。
あーすごい。で、アナウンサーやってて。
で、これ聞くとカブトも好きになると思うんだけどね。
何何？
日食夏子が好きです。
まあまあ、いいことだね、確かに。
あー、よかった。引っかかりましたわ。
はいはい、なるほど。
最初は電話出演の予定だったんだけど、大久保さんが相手だって聞いて、
うん、
登りますって返事して、
うんうん、
あの登りますって。
登ります？
そう、あの TBC って山の上にあるから、
うんうん、
TBC に出演する時の返事はあの登りますなんです。
ああ、なるほど。山登ってスタジオまで行きますってことね。
あ、そうそうそう。その知り合いのディレクターから来た時も登りますって。
へえ。あ、本当は電話出演の予定だったんだ。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。電話出演でいいですよって言われたけど、大久保さんだから、あ、行きます。あ、はい、登ります。
登ります。
あ、登ります、は
い。理解してきた。
空気薄かったね、今日も。
そんな、エベレストほど標高高くないでしょ。
いや、もうバス乗っててもね、もう、坂の時間がすごい長いですから。
いや、そんなになんだ。
で、今日、車食も行ったんだけどね。
いいな、車食めっちゃいい。
4階なんですよ、しかもね。
いや、まあ、誤差でしょ、そうだ、山に登ってから4回分、
もうおしぼりの袋パンパンだったもん。
言い過ぎで、言い過ぎだって。
びっくりした。
ありえない、ありえない。
こんな大使やりたいとかありますかっていうのは聞きたかったんですよ。
あ、な、取ってきてくれる？
取ってきてというか、だから言うとこから始まります、やっぱり。
なんだろうな。
いや、言って。今度年一でしか聞かないですからね。大事ですから、ね、
さあ。いや、そうだよね、うん、だから選挙大使とかね。選挙の時期に、
誰のための？
だからその国民のための？
選挙の投票率を上げる大使？
そう、選挙に行こうとか、選挙に行ったら、お食事券プレゼントとか、そういうのを言う。
法律違反でしょ、多分。分かんないけど。って難易度高いって、そういうのはさ。
選挙で、それが本当は一番なんだけど、ちょっと下げて。
いや、もっと下げた方がいい。ちょっとじゃない。
じゃあ、がっつり下げて。
だから、多分俺の中での、なんかその大使難易度が低くなる条件として、
うん、
まずすでに愛用してる。
あ、はいはい、なるほど。
その上で Mac とかはダメです、競争率高いから。
あ、危ない、ケンタッキーっていうとこだった。
いや、違う、マクドナルドも Mac も Apple もダメですけど。
あ、ダメか。危ない。事前に潰すな、俺の言う案を。
いや、俺は Apple のつもりで言ってたからね。
はいはい。あ、なるほどね。
そう、そういう競争率は高くないのが良くて、俺で言うと寺岡製作所のガムテとかね。
ああ、確かに。あんまりないもんね。
大使まではまだやってないですから。
うん。
あと、これマジでちょっとあったらいいなっていうのは、コミュニティサイクルで、
ね。ああ、高橋好きだもんね。
そう、愛用してるし、競争率高くないでしょ、これ。
うん、確かに。
みんな車乗っちゃいますから。と、甘酒。
甘酒って、まあ、今は甘酒って言ってるけど、おそらくどっかの甘酒屋さんの甘酒を
対して。いや、もう甘酒はもうちょっと全域狙います。
いや、無理だって。
甘酒大使。
あから始まるんだぞ。
いえ、そんな主な就職先みたいな感じ。
あるでしょ。あから始まるのはやっぱむずいんでしょ。
いえ、むずいけど、確かに。ないよ、そんな。ないですか、今の聞いて。
俺が愛用してるで言うと、メガネのジーンズは愛用してますね。
いやー、競争率。だって、だってメガネのジーンズってあれ、なんだっけ、胡椒ミルの、なんだっけ。
何？
胡椒ミルのポーズするなんだっけ。
ペッパーミルね。
あ、ペッパーミル、そうそうそう。
合ってるけどさ、逆翻訳すぎるって。
なんだっけ、ウィンドブルーみたいなその名前の選手。なんだっけ。だ
ペッパーミルの、
ペッパーミルのとこの。
あ、おめえがウィンドミルって言わなかったら出たのに。
ウィンドミルもなんだったっけ。なんかダンスだっけ。
いや、なんか投げ方の一つよ、ウィンドミルは。
ウィンドミル投法か。ああ、そのソフトボールだ。
ヌートバー、ね。
なんだっけ、ペッパーミルさんとこの、え？
ヌートバーでしょ。
ヌートバー、そうそうそうそう、 あれだ、スニッカーズみたいな名前なんだ。
いや、ヌートバーね。
ヌートバーがやってるよ。
今やってますね。
うん、無理無理。
まだカブセンターか、これマジで。
あー、いいじゃん、マジで。
マジでカブセンターじゃん。あるんですよ。青森県にはカブセンターという結構巨大スーパーがチェーン店でありまして。は
いはい、いや、だって、もうポッドキャストでもすでに喋ってますから、カブとはカブセンターエピソード。
確かに、過去総菜。カブレンジャー
で。グリーンっていう。
グリーン
おぉ、イエーってちょっと空回りしそうだな。怖いな。
あ、いいじゃん、名前もね、被ってるし。
いや、そうそう、実際本当にこれしょうもないと思うじゃん、名前かぶりでさ、うん、そういう大使とかなってるの。
はい、
え、実際納得度高いよ、なんか。
ああ、確かにそうだよ、変えられないところだもんね。
そう、逆にそれの名前にしてくれてるみたいなもんだからね、疑似的に。
うん、いや、確かにそれ一個載ってるんだ、載せてないのに。
だからもうこれは実績ありますから、すでに。あの、萌えさんがあいのやっていうスーパーのキャラクターやってるでしょ。
うん、やってる。
あれはもう本当にあいのやの外でかくバーンって萌えさんが出てんのよ。
いやいや、見た。
あれできるよ。で、カブセンターなんかあいのやの4倍ぐらいのでかさだから。
確かに高さあるから、天井が高い、カブセンターは。
そうそうそう、うにょーんってカブとか伸びますよ。
あ、いいじゃん。じゃあちょっとカブセンターに俺ちょっと行ってみるわ。
そうだね、出来物直さなきゃね、う
ん、なんでそんなこと言うの。
いや、そんなでかくなると思ったら、なんかまず思いついたのがそれです
か。すごい寒い風吹いた今、背中にヒューって。
いや、それだけ高い株ということでしょう、
ね。まあ、そうですね、ちょっと、まあ、そこ肌トラブルからなんとか始めます。
昼風です。まあ補正できますから。
ああ、よかった。
その場合実物あった時がっかりされた。
うるさいな、ヒヤッとさせない。 AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんからテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲です。 AI さんで初夏季子どものコピペ。
スカキコ
ども
ー、俺みたいなだけ戦で黒見てる腐れ野郎、他に行きますかっていねえか。今日のクラスの会話、あの流行りの曲かっこいいとか、あの服欲しいとか、まあそれが普通ですわな。片や俺は天使の砂漠で死体を見てつぶやくんすわ。いざっていう俺狂ってる、それ褒め言葉ね。好きな音楽エミネ、尊敬する人間アドルフ・ヒトラー、百殺到よのなんつってる間に4時っすよ。わー、義務教育の辛いとこね、これこれ。
続いてはこちらのコーナー。
あ、作家100人。ちょっと
ちょっとって言わないでよ。進めよ。止まるなよ。
地獄の MC だから。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参ります。ラジオネームねるねるねるよさん、企画名ちゃんと撮ってる？撮ってない？撮影ダウト。YouTuber は会社通勤がなく、家でも外でも Wi-Fi 環境があれば仕事ができます。
いいよね。
ということは、どんな場所でもどんな環境でもお仕事ができるということです。そこでこの企画では、普段ではありえない状態で撮影をしていただき、どんな環境で撮影をしているのかクイズ形式で答えてもらいます。正常な撮影では、例えばトランプマジックを披露するや知恵の輪を解くといった一歩も動かない室内の動画を用意し、異常な撮影では仰向けで撮影やルームランナーで走りながら撮影といった、グリーンバックがあれば背景がどんなに異常でも室内で撮ってるように見せかけられるので、画面外でどんなことが起きているのかを回答者に予想してもらいます。
ああ、なるほどね。
そう、なんかたまにありますよね、そのなんで会社のリモート会議で、
うん、
綺麗な背景のとこにいて実は外ですみたいなね。
はいはいはい、確かに。そう、
デフォルトのイメージつく。そう、 Windows の背景みたいな、トップ画像みたいな、
うん
うん。この問題の違和感に気づかれなかった場合、出題者には今後は撮影ごまかしちゃおうの称号、違和感に気づいた場合回答者には撮影はしっかりやっていこうの称号が付与されます。
いこおうになっちゃってるからな。その
いこおう、もうちょっとね、かなり異物変わりますけど、ねるねるねるよさんはね、 称号までセットで考えてくれますから。
ああ嬉しい、称号好き。これしかもどっちにしろ王の称号が手に入るから嬉しい。
確かにこの国どういう国
確かにどっちも王、どっちの王ですかっていう挨拶になるね。そう、王ですかじゃなくて、
今のハリスとトランプみたいなこと。
ハリスとトランプみたいなこと、ちょっと言い過ぎかも。
この今大統領になるのはどっちかみたいな感じでしょ多分。
うん、
そういうこと。
そういうことじゃないかも。
ハリスがごまかしちゃおうで、トランプがしっかりやっていこうってこと。
なんか当てはめると意図があるように聞こえるかも。
その最終決戦みたいなこと言いたかっただけなんですけどね。
ああそうですか、あよかった、じゃあいいですけど。
ああいいですか、あこれは面白いね。
そうだね、確かに工夫のしがいがありそうだし、まあバレたらバレたで面白いかもと思うね。
そうだし、これ個人的にですけど、このリモート会議ドッキリ、
はい、
やってみたいなとはずっと思ってたけど、それこそ会社の人とかさ、
うん、
リモート会議が常にやる人じゃないと無理じゃん。
ああそうだね、違和感がそこで生まれるのは嫌だから。
そうそう、それを乗り越えれなくて実現できてなかったんですけど、確かにこれでいいもんね、
う
ん、
まあまあそうだね、やりたい、見せたいものはあるわけだから。
いいですね、これはほぼ採用ですね。
採用だ、ちょっと異物感あるな。
やっぱなそこだけちょっと今回残念でした
続いてナビさんからいただきました。
はい、
メイクアップ福笑い、
うん、
今年度で30代突入の高橋さんとカブトさん、
うるさいです、
大人ありがとうございますでもいいのに。
いやいや、まあまあそうか。
大人の教養およびコミケなど活動の幅を広げるため、新たにメイクの世界を学んでみてはいかがでしょうか。
ああ、そうコミケの話で話しましたね。
そう、まず顔を用意します。
顔これ
だからまあ、そう高橋さんの顔がまずありまして、
はいはいはい、
メイクには大まかに分けてベースメイクとポイントメイクがあります。
ほう、
プレイヤーはメイクアップの用語一覧の中からベースメイクとポイントメイクに必要なものを選びます。
はいはいはい、
選ぶ数は任意で、メイクする場所や順番はプレイヤーが好きに決めます。
うん、
という企画で、例えば引っ掛けとして用語集の中におしゃれに関わるけど、顔以外の言葉とか、うん、まあ、そのちょっとずれた言葉を入れてもいいかもということ
ですね。はいはいはい、まあそうなるでしょうね。
うん、
具体的なのがあると分かりやすいかもな。
あ、ね、あ、まあ、だから言葉、はい、ね、これがあればメイクが出来上がる言葉を置いておきますということで、なんかメイク用語が書かれてるんですけど、はい、プライマー、ファンデーション、パウダー、ハイライト、コンシーラー、シェービング。
プライマー、
これダウト、ダウトかな。
ダウトでしょ、プライマーは。もうアベマプライマー入ってる人のことでしょ
聞いたことないけど。でこの後ろに
プライマー、
リップ、チーク、アイブロウ、アイシャドウベース、アイシャドウ、アイライナー、アイマッシュ、マスカ、マスカ、
マスカはもう
これダウト
ねえ。ベルスでしょ、うん、マスカのベルスでしょ。
いやいや、ムスカのバルスね、その母音一個ずれちゃってるから
いや待ってよ、リアルなとこで言うとアイシャドウは分かるけどアイシャドウベースは分からんな。
まあでも下に塗るんでしょ、まあね、
でもアイシャドウってさ、うん、目の下、
まあシャドウだから下なんじゃないだ。テロップでもシャドウってさ下に出るもんね。
まあまあ変えれますけどね、上に出すこともできますけど。
分かってるよ。
でもアイシャドウはもうベースに引いてるでしょ、
まあもちろんそう。
じゃあ地下奥深くってこと、アイシャドウベースって。そのさらに
まあ比べるとね、
比べると、
比べるとね。
じゃあ右がアイシャドウで左がアイシャドウベースってこと。分ける、
X 方向、 Z 方向の話じゃないの。
Z 入れ墨ってこと。
そこまで言ってないです。
奥に奥に
奥に奥に、まあ分かんないな。シェーディング、
シェーディングはヒゲ剃る時の泡でしょ。
いやいや確かにね、それシェービングね。
あら突っ込めるね、あなた。
あれ突っ込めんの、
化粧男かい、あなた。
俺化粧突っ込みできる。
本当に恥ずかしいけどコンシーラーが分からんな。
俺分かります。
だからもう どうしちゃったの。
俺英語できるから。そのコンシールでしょ、その隠すとか塗って隠すみたいなニュアンスなんで。
はいはいはい、
その、肌の肌荒れを一旦それを塗って隠すんですよね、おそらくね。
これ正解だと思って今覚えますけどいいですか皆さん。
いいです。
いいんですか。
俺化粧ね、ちょっと化粧覚えなきゃと思ってて。
なんで、大丈夫。なんかね、
その世の中に化粧のニュース多すぎるでしょ。
おお、そうか。
いやめっちゃ多いと思う。その普通に暮らしてて そのツイッターのタイムラインとかにも化粧の新商品が出ましたとかコフレって思うんだけど、コフレがどうのみたいな見るんだけど、
はあはあ、
その、知らないからつまんなすぎる、そのニュースが。
あ、まあ確かにね。
そう、その俺スマホとかめっちゃ好きだから、はあ、スマホのガジェットニュースが流れるのめっちゃおもろいけど、
うん、
もし化粧にある程度詳しくなったらその化粧ニュースもちょっと楽しめるようになるじゃん。
確かにね。
っていうのが俺結構ずっとあるけど、やる機会なすぎて覚えないな。
いや確かに普通に彼女とか女の人と揉めるので化粧はあるじゃん。化粧長いとか。
ああそう、理解があれば。
そうさ、確かにね。
から、まあでもちょっと正直誰かに教えてほしいな。俺と高橋で一から勉強したくねえかもな。
そうだね。まあそれかなんかユーキャンとかにあればそれ書いてある、ね。
ああ全然いいじゃん。
ある。
いやあるでもユーキャンでメイクあんま学んでる人見ないか。
キャンメイクスキルな。
どこで学んだって言われてユーキャンっていう人見ないもんね。
あ、それかっこいいね。
まあかっこいいけど、
ユーキャンのコンシーラー。かっこいい
けど。
ユーキャンのファンデーションみたいな。そう、どこのって言って、あ、ユーキャンってこと。
ユーキャンってなって
後ろで隠して。あ、いいね。そう、ユーキャンのメイク道具欲しいからそれで学びましょう。
あ、そうだね。あればね。ありがとうございました。
ありがとうございます。ラスト、ラジオネーム牛乳タイトル。意味不明な歌詞が出たら即終了、逆翻訳メドレー。最近 YouTube や X で流行ってる主にアニソンの〇〇が出たら即終了メドレーにちなんだ企画です。僕が最近見たのだとクレヨンしんちゃんのオープニングメドレーみたいなやつで、暇が出たら即終了っていうので、
は
い、
出そうだな。
そう、結構早めにどんどん早く終わるっていう面白いやつね、
うん、
でこれ参考に載せてくれてるんですけど、プリキュアと言ったら即終了のプリキュアメドレー。
はいはい。
もう想像できるよね。
ワン、ツー、スリー、フォーとか言うからな。
プリキュア、だから1曲目はそれで終わりみたいな。
うん。
だから僕の逆翻訳も意味不明な言葉がすぐ出ると思うんで、即どんどん次のメドレーに行くっていうのが容易に予想できますねっていう。これは、はい、普通に面白い、本当に。素晴らしい着眼点。
だし、いいね、その過去の素材ですぐ一本にできちゃうね。
いや、そうそう、なんか最近ね思うんですけど、過去の動画とかをね出すことをしたい、ちょっと。
ああ、それ岡田斗司夫も言ってた。
そう、君が岡田斗司夫が言ってたって聞いて意識し始めたんですよ。
過去の動画をもっと使った方がいいんだよなって言ってたもん。うん、
でいろんな人にワンツースリー聞いて俺の動画、うん、はいはい、昔のを出すみたいなね。これ夏休みにやりたかったね、本当はね。
ああ、本当はね。
うん、ということで以上です。というわけでカブさん採用ありますでしょうか。
メイクアップ福笑い採用です。
おー、おめでとうございます。
メイクはね詳しくなりたいからね。
確かに。
高橋さん、今週採用はありますか。
残り2つ採用。
全採用です。
全採用です。ということで、ねるねるねるよさんのちゃんと撮ってる撮ってない撮影動画と、牛乳さんの意味不明な歌詞が出たら即終了逆翻訳メドレー。もう牛乳さんのはもうなんか予診判断を経ずに出しちゃうかもしれない、俺らの会議を経ずに、はい
はい、確かにこのあばらやが公開される前に出る可能性だったら、
可能性ある。というわけで以上です。来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
R
エンディングです。
ふつおた、ねこたさん。
ねこた、
こんばんは。絶賛受験生です。
わー、頑張れー。おー、
ポモドーロテクニックという25分勉強して5分休むというのを繰り返す勉強法をしています。
へ
ー、ですがこの前5分休憩の時間に目をつぶって開けたら5時間も経っていました。自分の睡眠力が本当に怖いです。お二人には自分でも怖いと感じる能力や他人とは一味違った能力ってありますか。
ああ、ということはこう起きた瞬間に自分の手を見ながらこうスパイダーマンみたいに見たわけだね。
あるけど才能気づいた時のね。
はいはい。なんだろう、俺の一味違った能力、まあ、こういう時パッとやっぱ出ちゃうけど誤色を見抜く能力かな。
ああ、いやいやすごいね。
誤色とか、あ、この効果音ここでダウンロードできるやつだわみたいな、テレビ見ててもありますね。
はいはい、具体的だな。
うん、そういう SE 能力、
いいですね。やっぱその蓄積で身についた能
力。まあそうだ、これは蓄積だな。なんか、うん、もう生まれ持ったやつとか欲しいよね。でもなんかあったと思うんだよな。
いや俺も本当に欲しい、その絶対音感とか共感覚とかそういうやつね。
あ、でも僕今度詳しく話そうと思ってんだけどさ、
うん、
俺歌の歌詞聞き取るのがずっと下手って言ってるじゃん。
はい。
でその分歌詞全く聞かないから、この、うん、テンポとかリズム感とかめっちゃいいと思うんですよ自分でね。
はいはい、なるほどね。
でそういうギフテッドな部分はあるかもしれない。
へえ、ああなるほど、それ検証できそうだね。なんかしっかり
これしたい。なんかそういう効果測定みたいなないかな。
自動車免許で言うところの効果測定、
うん、なんか IQ みたいな出したい。
あ、はいはい、なるほどね。
アンさんは？
俺はね、結構これも、あ、俺おじさんが結構怒んないラインで失礼ツッコミみたいな俺できるな。
あー、俺もできる。
いや俺の方が多分できるね。
ファイト。
いやおじさんがいないからちょっと戦えないですけど。
いえいえ、できちゃうな。だとしたらな、
いやこれ検証、
おじさんだからな。
これいやこれ検証したいんだよな。俺もっとおじさん、もっと60ぐらいのおじさんがいい。
おじいさん。
高橋の感覚ではね、俺ではその会社にいる、一世代上のおじさんって感じ。
わかるわかるわかる。
に結構これ本当に、まあランキング絶対評価しづらいけど、ランキングつけたら結構上いくんじゃないかと思ってます、
う
ん、
まあもう本当に出世するかしないかで分かりやすそうだけどね。
まあ確かにね。
あ、いやでもカブトは得意です、そういうの。
そうだと思ってますし、これ以外はありませんね。
諦めがいいな。
うん、諦めの良さ、ありがとうございます。もう一つ、カービィの隣にいるやつさん。
誰だ？カービィの隣なんて食われてしまいだろ。
確かに回によるね、誰がいるか。
あれかな、ベレー帽かぶった筆持った子かな。
いやいや珍しい、なんで64のカービィをおすぐ思い出すんだよ。
違うか。
初めてお便り送ります。
おお、すごいじゃん。
第228回ノーサイドにてディベートの話をしていましたが、
はいはい、
小学校の国語の時間にあった討論会を思い出しました。
へえ、そんなやってたんだ。
テーマは旅行に行くなら海山という内容で、クラスで二手に分かれて討論を行いました、
うん、
当時の私は海でも山でもどっちでもいいし、なんなら家にいたい、
あら、
人と対立し、大げさに言えば相手を言い負かす感じで苦手だからやりたくないと思っていたので、しぶしぶ友達がいる山にしました。
あ、
結果はもう覚えていませんが、お二人なら海と山どちらに旅行をしに行きますか。
いやそうだよね、なんか担任の先生によってクラスの雰囲気もちろん違うけどさ、
うん、
クラスによってはディベート受け付けないクラスあるよね。
あるね、本当にみんな泣いちゃうクラスとかありそう、
ね、なんでそんなことするんですか先生、ひどいっていう空気簡単に出来上がりそう。
ポカポカポカポカポカポカポカポカってなるかもしれない。
可愛い子供のグーパンチ、それについてのディベートが起きそうですけど。
やめるべきかやらないべきかね、ディベートを。
あー、まあ、これせーので言いますか、まずそしたら、
はい、行きましょう。
せーの、
海。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ふとおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。
没入ってこういう時言う。
さらに X でハッシュタグアバラヤ、こちらも、没入お願いします。
没入。
さらに私バイヤー高橋、
さらにって言われた、
上善寺ジャズフェス、広報大使に、没入しておりますのでお願いします。
はい
はい、ということでね、無事終わってればいいですけどね。
はいはい、やっぱ終わってる前提で話してるんだ、うん、告知は
まあね、大半の人がね。
そうですね、
こう7曜日中の1曜日だけだから、こう事前に聞けるのは。
そうだね、すぐ聞く人だけだから。まあでも一応なんか天気予報見た感じさ、うん、激アツじゃないよな。
確かに、なんなら傘マークちょっとついてるぐらいですから。
あら、まあ、
むしろまあその方がありがたいのでは。
でも高橋さんで言うとあれだよ、だってその電子機械を背負ったりしてるわけだからさ、タイマー。
確かにね、
あれ雨激弱でしょ、どう考えても。
感電する可能性ありますからね。
感電したらおもろいな。
いやいや、おもろいですね、
さすがにね。
まあ人はいっぱいいるから大丈夫か。
はい、大丈夫です。
結果、上善寺ジャズフェスの結果ぜひ教えてください、気になるので。
結果、ああ間に合いましたかどうかね。
今の僕が気になってるので、はい、なんとか僕に結果を届けてください。